私たちはそのことを信じて受け入れて、そして救われた。どちらがたやすいかという話が出てまいります。罪の許しと中部の癒しであります。この罪の問題は人間は自分で解決することはできないんですね。自分で許し清め、そしてこれを何とか解決するということを昔から人間はやってまいりましたけども、それができないのであります。人間は罪に対して全く無力であるわけですね。イエス様はパリサイ人たちの心のつぶやきを見抜かれました。そして言われました。あなたの罪が許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらがたやすいか問いかけられました。皆さん、私たち人間には罪の許しという極めて優れた本当に大切なこの救いの出来事、これはですね、目に見えないわけであります。内なるものの魂の救いでありますから、罪が本当に許されたかどうか、その結果は誰にも目で見ることはできません。心の中の問題、魂の問題、その結果は目に見えない、確かめようがないわけですね。ですから口から出まかせであっても、あなたの罪は許されたと、こういうことはできるわけです。何とでも言うことができるわけです。しかし中部の癒しというのは、肉体の病の癒しは目で見てすぐ分かります。中部で苦しみ長い間寝ていた人が、起きて歩めという言葉の宣言で、直ちにそれ、そこに起きて歩き出すということにおいて、その言葉が本当かどうか、実力があるかどうか、実質ある言葉であるかどうか、権威ある言葉であるかどうか、それがすぐ分かるわけでありますね。ですから目の前の病人に起きて歩けとは簡単には言えないんです。奇跡を起こすことであります。私は人間にはこれは難しいこと、どちらが難しいかとこの聞かれましたけども、あっちだこっちだという私たちは簡単に言えません。どちらも難しいのであります。私たちはできないのであります。しかしあえて言うならば、人間の罪の許しというものは、人間が関わること、触れることさえできないことなんです。この意味で、重い病を立ちどころに癒すということよりも、罪の許しというものははるかに難しいことでありますね。これは神様の千倍特許であります。パリサイ人が言うように、これは人間にはできないこと。神様によってのみ与えられることでありますね。そこでイエス様は、人間に難しいと思われる中部の人のこの癒しをなさるということを通して、はっきりと神の言葉、許しの言葉の権威をそこに見える形で表すために、あるいはご自分がこの地上で罪を許す権威を持っていることが、そのことに分かるために、こう言ってですね、直ちに人々の目の前で、床に寝かせられた中部の床を立ち上がらせなさいました。6節、しかし人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方に分かるためにと言い、主婦の者に向かって起きよ、床を取り上げて家に帰れと言われた。すると彼は起き上がり家に帰っていった。群衆がそれを見て恐れ、こんな大きな権威を人にお与えになった神を崇めたとあります。人々は目の前に現された神様の驚くべき御業に神様を崇めました。律法学者は、パリサイ人たちはイエス様が罪を許す権威を持ってあるお方であることに対して、もはや言い逆らうことができないのだ。イエス様だけが人間の罪を許す権威を持っていらっしゃる。他の誰にもこの権威は与えられていません。そしてイエス様は私たちの罪を許してくださるわけですね。声をしっかりしなさい。あなたの罪は許されたのだ。皆さん、もう一度この御言葉を味わいましょう。今日もこの言葉がイエス様から私たちに一人一人語りかけられて宣言されている。なんとさらなことでしょうか。二つのことをここで覚えたいと思います。一つは、罪はあなたの罪は許されたのだ、ね、過去形でありますね。もう罪の許しを、あるいは救いは、これは過去において見事に完結 されている。過去形というだけじゃなくて、まあ、英語で、この文法で言うのは過去完了ですね。一つの行為が過去に、過去の一点においてそこに完結していく、もう出来上がっているというね。そういう意味合いの言葉ですね。イエス様の十字架です。あそこにも我らの救いが出来上がっている。復活においてしかも目に見える形で証明された。主は私のために聖書に書いてある通り死なれたこと、葬られたこと、三日目に聖書が予言した通り蘇られたこと、これが私たちの福音だ。これによって私たちは救われるんだ、ね、コリントの第一の手紙の十五章でパウロは言っています。私が救われ、またあなた方もこれによって救われた、あのこの福音です、と言っているところですね。もう罪の許しと救いというものは私たちのために、一人一人のために完結している、出来上がっている。だから私たちは、私の人間はそれを、そうですか、そうなのですか、アーメンと言ってそれを受け取る、受け取るだけでいい。そのために何かをするということじゃない。信じて完結されたその救いを受け取る、このことだけでいいんですね。しっかりしなさい。あなたの罪は許されている、許されたのだ。アーメン。受け止めさせていただきましょう。もう一つのことは、罪を許されたということはですね、過去のことだけじゃないですよ。過去のことだけじゃない、もう裁かれることがないという未来のこともあるんです。許されたものはもはや裁かれ、これも本田先生が最初に言ってくださったこと、未だに覚えてますが、いいですか、高橋君。あなたの罪は全部、過去の罪、小さな床の罪、過ち、全部許され。今あなたが抱えている罪も許され。これからあなたがどれくらい生きるかにしても、あなたの将来を犯すかもしれない。なら犯してもいいんじゃないんだよ、って言いながらですね。犯すかもしれない。人間弱いですからね。犯すかもしれない。全部あなたの生涯、過去現在未来、全部含めて、イエス様は全部許してください。気を取ってください。嬉しかったですね。そして許されたということはですね、もはや死後神の前に最後の審判のところに立っても、もはや裁かれることがないということです。私たちは人に裁かれたくないですよね。でも人はしばしば私たちを裁きます。指摘して、あだこうだと言って裁きます。人だけじゃなくて私たちの時に自分で自分を裁くんです。こんな自分はダメだダメだ、そういうところからももう解放される。そして将来ですね、神が私をいつかどこかでちゃんと全部私の生涯であったことを見てらっしゃって、心の奥底を見てらっしゃって、神が裁かれるんじゃないかという恐れがあるんです。いつ死んでもいいなんて、死は無になることだと、平気だと言ってる人が、じゃあどうぞって言ったら、いやちょっと待ってくださいと、こういうわけですけども、恐れがあるんで、漠然とした恐れがあるんですね。私は神の前に立てるか、神様が信じないって言ってる人が、私は神の前に立てるんだろうかという恐れがあるわけでありますね。立てないのに裁かれるんです。だけどもその裁きがもう取り除かれている。それはすごいこと。御子を信じる者は裁かれない。私のことを聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなくすでに死から命へ移っているのだ。これがキリストの福音です。イエスの言葉を聞いて神様とキリストを信じるなら、もはや私たちには裁きがない、すでに永遠の命に移っているのだ。これが信じる者に約束されているところの素晴らしい人生と死亡の意味。キリストによって全く変えられてしまう、祝福される、私たちは救い、その運命を受け取ることができるわけですね。中国のものだけではありません。誰もが、全ての人が罪の許しを必要としております。そして誰でもイエス様を信じて近づくときに、中国のところに罪が許されます。イエス様を信じ 自分の足で起き上がる、喜んで勇んで歩む人生が始まるんですね。これが私たちがイエス様を信じている理由であり、また私たちがイエス様を全ての人に証しし述べ伝えていく理由なんですね。